松山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋孝雄です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人やスタジオオールを訪ねてきてくださる素敵な方たちをゲストにお招きしてお送りしています。今日はですね、本当に久しぶり、本当はあの4月以来ということになりましたけども、今はもう本当に8月で、真夏なんですが、その真夏にちょっとふさわしいかなという感じのゲストをお招きしております。岩崎景蔵さんというベーシストです。楽しみにしてください。それではよろしくお願いいたします。
我ら松山フォーク村。
はい、かすかにBGM としてですね、声が音が聞こえているかもしれませんけど、今日は、真夏のオールのなんか、スタッフの慰労会みたいなことをやっておりまして、まあ年に1回ですね、カラオケを楽しんでいただこうというような、時に、岩崎さんに来ていただいております。それでは、ご紹介いたしますが、岩崎さん、軽く自己紹介の方をお願いいたします。
こんにちは、岩崎景蔵です。松山市で、ソロ活動をしております。オールさんにはお世話になっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ねえ、この番組にかつていろいろ出てくださったミュージシャンの中ではちょっとね、異色な感じなんですね。はい、というのは歌わない、
はい、
ね、演奏のみ、
はい、
しかもそのギターとかそのなんかこの管楽器とかじゃなくて弦楽器なんですけど、
はい、
6弦ベースで、
そうですね、6弦ベース
やってるっていうね、
はい、
そういうミュージシャンなんですよ、岩崎さんはね。
はい、
これだけ完成されたっていうか、すごくビート感もあって、でメロディアスなベースを聴かせてくれるっていうのはかつてなかったですね。
あ、ありがとうございます。
それはね、また後ほどうちのフリーライブの様子をお聞きいただくことになりますけども、はい、CD はまだ出してないですね。
まだ出してないんです、1枚も、
ね、ああ、そうかそうか、はい、まあね、本当に素晴らしいです。
ありがとうございます。
岩崎さんはどうしてそのベースっていう楽器を選んだかっていうところから聞いてみたいと思いますけど、いかがですか？
ベースを選んだきっかけっていうのは何なんですか？まあ、単純に興味があったっていう。
なんで興味？
いや、わかんないですね。
わかんない、はい、ポール・マッカートニーが好きとか。
いや、もともとその目覚めたきっかけは X なんですけど。
ああ、ね、年がね、はい、もう全然僕と違いますからねその X ですよ。
X です、まあ、ね、中学生の時でしたけど、
はいはいはい、
あれで俺は YOSHIKI さんが好きなんです、
はい、
でドラムが最初ちょっと興味あったんですけど、はい、なんかいつの間にかベースにこう、
はいはいはい、
自然に行ってしまって、
はい、それおいくつぐらいの時ですか？
14とかそんなんじゃないですかね。
あ、そうか、
はい、
我ら松山フォーク村。
へえ、じゃあ X か。
でもマサは聞かないでしょ、X は。
ああ、まあテレビから流れてきたり、はい、ラジオから耳にするのはありましたけどね、はい、好んでね、
そうそうそう、
XX みたいな感じの、
じ
ゃあないですね、そういうね、YOSHIKIとか、そのね、なんか、もうそういうのはなかったですけども、
なかったです、
で
もそうです、
中学熱中したわけですね。
熱中しましたね。
うん、
で、
景蔵少年がね。
当時はまだ景蔵じゃなかったですけど、
景蔵とは名乗ってなかったね。
はい、当時始めたのはだってあれ高校入学と同時ですからね、
はいはいはい、
ベース始めたのは、はい、94年かなあれが、だから、
はい、
でそこからもう高校生はもうバンド活動をやってて、
はい、
社会人になってもやってて、
うん、
で途中でそのとあるベーシストを知って、はい、そこから道がちょっとそれてソロになったっていう感じですかね、はい
とあるベーシストを知って
知って見てしまって、それがその名前に関係している人なんですけども。
あ、なるほど、わ、はい、かりました。聞いていただきます。、はい、今沢かげろうさんですね。はい、
アンドロミニストのサンキューというところのカバーを聴いてください。ワン、ツー、スリ
さん、これを、おいくつの時に知ったわけです
か。生で初めて見たのが確か2006年の1月だったと思いますね。あれは当時東京に住んでて、はい、とあるイベントで生で見て
見てしまった。
あ、こういう、はい、こういうのがあるのかと。
あ、こういうのが
ここまで一人でできるんだっていうのを
見て、こういうのがあるんかっていう感じですよね。
はい、で、ひょっとしたらこれできるんじゃないかなと思って、ちょっともう本当手探りでやってた。
本当ですか、はい、あれをできるんじゃないかなと思う人はちょっと
あんまいないですか。
おかしいそんな気はしますけど、そう思ったわけですね。
はい、
そしたらそれで、今沢かげろうさんのいろいろ知りたい音源とか、
はい、
弾き方とか教えてほしいみたいなことにつながっていくわけですか。
まあそうですね、ずっともう、ファンで
ファン
で、ね、ファンで、はい、
我ら松山フォーク村
で、その直接今沢さんとこう触れ合ったというかコンタクトがあったのはどれくらい経って。
初めての対バンがあれが2010年になるんですかね。
対バン、
はい、
対バンというのは
当時山口に住んでて、ね、
対バンというのはもう本当同等です。
いやいや、もうオープニングアクト的な扱いです。
オープニングアクトですか、はい、それ山口で、
山口 の
ということは山口出身、は
い、出身ではないですけど今の実家は山口にあるということです。
あ、なるほど、はい、じゃあ里帰りするのは山口ですか。
今のところはそうです。
ああ、そうですか、
ね、はい、
ああ、
まあ、ね、生まれたのは愛媛ですけどね。
ネーミングは誰がしたんですか。
これ自分で決めました。
自分で、 師匠が今沢影郎やから、はい、自分は岩崎影蔵になろうと
んでいいかなっていう感じ。
あ、そういうことやったんですね、はい、
そこの名前でその山口のケーブルテレビに出たんですよ、うん、
出た、でそれはあの師匠はどう言ってましたか。
別に、この名前に関しては許可取ってないんで、あと事後報告 で初めて対バンした時はこの名前じゃなかったんですけど、
うん、
2回目か3回目の対バンの時にこの名前で出たけど何も言ってなかったです別に。
ちなみに最初に対バンした時の名前は
あれはなんか本名だったんかな。本名って言っちゃっていいのかな。
あ、本名、はい、あ、本名は今ね、はい、亡きに等しい感じになって、今はもう岩崎掛蔵ですからね、
はいはい、
でその師匠にそのすごい近くなって、その
まあまあ近いっていうね、ちょっと恐れ多いですけど、
まあまあまあ、でもその師匠がそのなんていうか教えを、はい、その岩崎さんにまあ与えるという何回か、
あ、何回かあのレッスンは受けてますけど、でもあの人、日本全国でやってますからね、クリニックとか、はいはいはい、まあ別に俺だけじゃないんです受けて。
でそのレッスン内容っていうのはどんな内容なんです
か。大体主にリズムクリニックだったり、俺の場合はあの同じベースなんで、例えばその、はい、なんでしょう、フィンガリングっていうんですか、この押さえ方、その力の抜き方とか、まあいろいろ基礎的なことから、
あ、
メトロノームのリズムの取り方とか、
はいはいはいはい、
いろんなこう鳴らし方がある、
はいはいはいはい、
表だけじゃないやつとか、まあそういったことをいろいろ、
はあ、
他の人にもぜひ進めたいですね、うん、ああいうクリニックっていうのは、はい、
我ら松山フォーク村、
メトロノームがもうリズムを取ってるじゃないですか、
はい、
そのどうやってそのメトロノームに対してリズムを取るんです
か。今いろんな、なんていうんですか、こうこれ言っちゃっていい
言ってもうそれがもう知りたい
だからこうピッてこう規則正しくなってるところにいろんなところでこう
ピッピッピッ
なってる、その間のいろんなところでこう鳴らすっていう、鳴らすみたいな感じです、簡単に言うと。
ピッピの間の
例えば裏だけじゃなくて3連の真ん中だったり3つ目だったり、
3連ね、
6の4つ目だけで鳴らすとか、
ね、はい、3連というのは3連符のことですね、
そうですね、
はい、タタタっていう、
そうですね、
これね、
はい、
それがピーピーの間に来る とどこそれを感じることができるというかね、まずはそこから、
まあ そういうことです、はい、
じゃあそういうのをですね、まあ、練習して、
はい、
スタジオオールのフリーライブとか、弾き語りリスト大集合とか、
はい、
もう、本当はソロでやってほしいぐらいのレベルに、なってると思います。岩崎影蔵さんのですね、
はい、
曲をちょっとここで聴いてください、ご紹介ください。
タイトルは、ビヨンドザオーシャンです。
岩崎影蔵です。普段はオールさんでちょこちょこフリーライブやらせてもらっております。今日は沖縄ナイトということで1曲だけ、自分の持ち歌から沖縄っぽいのを癒やしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。Thank you.
オーシャンを聴いていただきました。
我ら松山フォーク村、
ベースギターっていうものを僕はもう勘違いしてたっていうぐらい、
はい、
その岩崎さんがいろんなもうなんか可能性をね、あの、はい、見せてくれるので、
はい、
ギターはいらないんじゃないかなっていうぐらいね。
まあ、本来ああいう使い方はまあ、うん、いいか悪いかはまあちょっとあれなんですけど、本来ベースはああいうのではちょっとはないっていうのはありますけどね。
いやそうですね。本来はそういうもの
じゃない、ね、ベースの役割というものを考えた時
だいたい4弦ですからね。
我ら松山フォーク村、
高校生の時に初めてライブをやって時とかそんな感じですかね。高校2年生の時かな、あれ初めてライブやったの。
あ、はい、高校生か。6弦ベースを買ったのはいつですか。
2007年の10月ですかね。
じゃあ11年前
になりますね。もうずっとあれ1本でやってますからね。
あ、
その前は5弦ですよ、あれは。
あ
の弦がちょっとずつ増えてるんです。
4弦
買って5弦買って6弦買ってますから、今増えてきてるんですよ。多分これ以上は増えない。
なんであの5弦で満足しなかったんですか。
あれはですね、あの4弦弾いてた時は低い方が欲しくなって5弦買って、うんうんうん、で5弦弾いてたら高い方が欲しくなって6弦買ったんですよ。
ああ、そういうことだ。
でやっぱりあのソロでやるっていうのを考えたら6弦の音域はやっぱ必要なんですよね、俺の中では。
我ら松山フォーク村、
あのベースが楽しいと思い出してからは何年ぐらいになります。
いやもう単純に94年からずっと楽しいですよ。
あ、そうか、
はい、
その94年、それは4弦ベースの時代。
その時は4弦ベースですね、初めて買ったのは。
ああ、ベースを手にした時からもう楽しいぐらい、はい、
もうだって買ってもらう前からずっとやりたかった時期が長い、長いというかまあ何年かあったわけです、はい、それでやっと弾けるようになったっていう感じだったんで、それがずっと続いてるんですよね、今でも。
わあ、すごい。バンドのベースはやったことないですか。
当時はバンドですね。
あ、そう、
はい、ソロになる前はずっとバンドでしたから、
はいはいはいはい、それは X?
いや X のバンドはやったことないですわ。
あ、
はい、いろいろ
どんな曲をやってたんですか。
コピーしたのだったら本当いろいろやってましたよ、俺。高校生の時はなんだっけ、ビーズとかジギーとかなんかこう、
ビーズ、
あの文化祭で受けそうな、
文化祭でね、
やってましたしね。
当然ボーカルがいて、
ボーカルもいました。
で今オリジナル曲をやってるじゃないですか。
はい、
そのオリジナル曲の制作とかどうやってするの。
あれは制作最初はだいたいループさせるパターン、あ、いいなっていうのができたらその上にいろいろ試していくって感じですね、
はいはいは
い、いろんな音とかフレーズとかを試していくっていう感じで、
うん、はい、まずループさせるところはコードでやるわけですか。コードとリズ
ムを、いや、それはもう決まってないです。コードだったり、そのワンコードだったらその、うん、例えば フレーズだったりで、うん、まあいろいろですね、それは。
で重ねていって、
重ねていって、はい、
音色を変えてい
ろいろ試して、ああでもないこうでもないという感じで、はい、
でその音色を変える時のエフェクトっていうのは、はい、一つのその単体のエフェクターでは入ってないわけでしょ。
ベース用の音はベースのマルチエフェクターがあって、うん、ベース以外の音はそれ用のやつがあって、
うん、はい、踏み間違えることはないですか。
それはもういろいろライブ本番でもやらかしたことはありますし、家でもそれは当然ありますし、
その踏み間違えないようにしたいというか、そういう練習っていうのもあるんですか。
それはもう家でやっぱ
何回もやって、
何回もやって体で覚えさすしかないですけど、それでもやっぱり間違えるときは間違えますよ。
でもしも間違えたらどういう対処で。
それはですね、まあ、いろんなあの
いろんな方法を編み出してるわけです。
ですね、うん、基本的には、うん、取り消すか消してもう一周待つっていう手もあるんですけども、
あ、まあ、ループやから、
だから取り消して待つっていう手もありますが、あ、はいはい、まあちょっとぐらいだったらそのまま行っちゃいますよね、ライブだったら、ね、
はい、ライブで、はい、その一番なんていうか自分が大事にしていることっていうのはありますか。
ですね、まあ、うん、大事にしていること、うーん、スタイルとしてはやっぱりもう現場で一人でその場で重ねていくっていうスタイルをずっとやってきてますね。
お客さんの反応とかがあるわけでしょう。
あ、はいはい、
ね、すごいですねとか、はい、どうやってるんですかとか、はい、ね、そういうのに対してはどう。
もうそのありがたい、
ありがたい、
はい、これ多分ですけど時代がちょっと違ったらお前何やってんだっていうことになってしまって、
ね、はい、時代ってどんな時代。
多分師匠がソロ始めた時は、はい、やっぱそのなんていうんですか、今みたいな感じじゃなか全然なかったらしいんですよね、あの人は。どこ行ってもいやいやそんなんええよとか言われたりとかして、でも俺がやり始めたから別にそんな反応は一切ないんで、
はい、
やっぱあ、やっぱ変わってきてるんだなっていうのは。師匠って言っちゃっていいのかなこれ。師匠って言っちゃっていいんですかね。
我ら松山フォーク村、
これから先っていうのがね、
はい、
岩崎さんがどういうふうに自分をしていきたいのかなと。今、はい、音源とかないじゃないですか、はい、CD とかね、はいはい、まあ、そういうのもひっくるめて、はい、ライブとかもソロライブとか、はい、そういうのをどういうふうに考えてるのかなっていうのを聞きたいんですけど。
この先ですか、うん、この先、まあ、もちろん音源はそうですね、はい、出したいですよね、やっぱり、はい、出したいし、まあ、出したらここでレコ発もね、ドーンドーンと。レコ発はもうここで、はい、まあ、はい、で出すのがいつになるかわからないですけど、
うん、
はい、
来年とか再来年とか。
そうっすね、
今年とか。
今年は多分ないですね。
今年はない、はい、でも来年はちょっと目標にしていいぐらいの。
そうですね、目標としては、うん、まだその何曲か、
あ、
ループの
オリジナルがね、
あのループのパターンが決まってるのは何曲かあるんですけど、はいはい、完成はしてないんですよね、どれも。
今何曲ぐらいあるんですか。
持ち曲ですか。
あ、その完成 CD にもしていいなって
入れようと思ってる曲で、うんうん、ループのパターンが決まってるのが 1,2,2,3,2 から3ぐらいですかね、多分。
少ない。
で
さっきかけた沖縄の曲はどう。
あれは入らないです。
入らない。
あれは入らないです。
そうか、
あの今ある曲は入れないです。
そうか、はい、そういうのは厳しいわけですね。
そうです、これから作る曲でを入れるというふうにしてますから。
我ら松山フォーク村、
なんか今日はね本当にね、あのぶっちゃけね、あのオールのそのなんていうかスタッフの慰労会みたいなのがあって、焼肉をもう焼き放題、そのカラオケ歌い放題みたいな中にですね、もう岩崎さんにはもうぜひね、来ていただきたいというようなね、こういきさつがありましてで、じゃあついでにこの収録もどうですかみたいな ところで、ご参加いただいたんですけれども、ね、この後もまだ岩崎さん歌ってないですから。
いや私は歌
を歌わない、はい、
決めております、
ね、決めとる、はい、まあでもまだまだ時間が早いですからたっぷり楽しみたいと思います、はい、まあそれはね、今日のことですけども、どうぞ何回もこの放送を聞いていただきたいと思います、今日のゲストは、ベーシストの岩崎景蔵さんでした。どうもありがとうございました。我ら松山フォーク村、今日はこの辺で。高橋貴男でした。次回もぜひお聞きください。